よりも御神をたたえますで、道の光輝きてあまねく世を照らせり。
初めて知った。何読み、このクガって。びっくりした。いや、言葉ってのはやっぱ不思議ですよね。なんかね、そもそも古いですよこの歌ね。なんでこんな古い歌を選ぶかと思うんですけどね。声すなりとかね、幸をえめって何、エメってわかる？幸をエメってわかんないでしょ。僕もわかんないですよ。幸をエメって言われてもどうするんかなみたいな、いつ頃の歌ですかこれ。岩絵歌詞とか。すごいですね。言葉はね、面白いですね。先週から広島弁訳、新約聖書やっておりますけども、一番楽しんでるのは実は私自身なんですね。これを訳すののね、面白いこと、時間はかかるんですよ。ただ聖書を読んで広島に直してるだけではなくて、ちゃんとギリシャ語の本文も見て、他の日本語訳も見て、英語の訳も見てですね、その上で、これがいいだろうなっていう言葉を、ちょっといたずら心もありつつ訳しているわけなんですけども、聖書を、ご存知のように、これもともとね、新約聖書はギリシャ語で書かれたものですから、これを翻訳しているわけですね。で、口頭訳といって、その教会で使う翻訳っていうのは、専門の学者が長い時間をかけて翻訳をしております。一番最初に訳されたのが明治ですね、元訳と言われるものです。その時には主と今訳されている神様の名前がエホバになってました。その結果エホバの勝利になって出てきてるわけですけども、その後大正になって、いわゆる文語訳が訳されました。そして昭和になって口語訳、新改訳、そして今私たちが使っている新共同訳と、こういわゆる口頭訳がこう訳されているわけですね。で、一方で個人訳もたくさん出されています。古くは有名なところでは塚本虎次学者ですけれども、が訳師になって、最近でよく知られているのは小山礼二先生が個人訳を出されたり、いろいろ個人訳、があります。ですが、その個人訳というのは別に方言にこだわっているわけじゃなくて、その聖書の原点にできるだけ近い、そして、読んでいる人たちに分かりやすいもので、もう完全に個人で訳すと。だから個人の思いというかね、そういう傾向が強いです。で、同時に実は方言訳というのもあるんですね。あるんです。で、関西弁の訳があったり、東北弁の訳があったり、ちゃんと印刷されたものもあれば、そうじゃなくて、どっかの牧師が勝手に訳して、プリントしたりとかっていうようなものもあります。そういう、流れがあって、今回私はこれを広島弁訳をやってるわけですね。これは完全な個人訳ですし、しかも広島弁に訳して、イエス様はもちろん広島弁をしゃべっておりません、ね、でもイエス様はギリシャ語もしゃべってないんです、実は、ね、聖書はギリシャ語で書かれてますけども、イエス様をお話になったのはおそらくアラム語だろうと思われるんですね。誰も直接聞いてないのがですけど、いわゆる当時の、イスラエルではアラム語が喋られていたので、それアラム語を喋られただろうと。パッションという映画がありましたね。皆さんご覧になったと思いますが、あの映画はですね、全編アラム語なんです。メル・ギブソン監督がアクション映画のねスター、彼がカトリックの熱心なクリスチャンで、信仰告白として映画を作ったんですが、なんと役者が全員アラム語を喋ってるんです。誰もわからないんです。だから アメリカ人も見てわからないんです。みんな字幕を読んでるんですね。だけどアラム語で喋らせたっていうのはすごいことなんですね。それぐらいそのオリジナルにもこだわったものではあるんですけども、なんか出たり入ったりしてるけど、なんかあったのかな、ね、教科学校は、うん、今日はないのか、ね、ある、うん、お金か、そうか、うんね、なんかやっぱちょっと気になるんですか、開いたり閉まったりするとね、はい、はい、行ってらっしゃい。で何の話をしたかというと、でそのまあ聖書を訳す、まあ、つまりイエス様も最初に喋った言葉アラム語はもう残ってないわけですね。それがまあ記録されてギリシャ語になっていると。でそれがそれぞれの国の言葉で訳されているわけです。だからイエス様が一番最初に喋った漢字っていうのは誰にもわからないわけなんですよ。で私がこの広島弁に訳すのは、まあ、広島弁ご存じない方にしてみたら、まあ、さっぱりわけわからないというか、なんかよくわからないということもあるかもしれませんけども、そのまあ標準語で読むよりはよりこう、まあ、身近に、特に広島生まれ広島育ちの人にとってはですね、さっきもわざわざ田中さんが献金のお祈りの中で言ってくださいましたけども、すごく嬉しかったですけども、そのなんかこうおそらくね、まあ、この間も初めてマルコの福音書の広島弁訳を皆さんに聞いていただいて、やっぱりなんかこう今までと違った印象だったと。である人は非常にこう身近に感じたと言ってくださったんですね。でそれがこの目的なんです。ですから広島弁にすることでなんかかえって分かりにくくなったという人もあるいはいるかもしれませんが、まあ多少その辺は許していただくとして、よりこうイエス様の言葉が行動が、特にまあ福音書ですからイエス様という方の存在がこう身近になっていただければなという、そういう思いで、始めたことではあります。で、まあ、福音書、先週マルコによる福音書の冒頭の部分の広島弁を読みましたけども、今日はマタイなんですね。で、まあ、本来ならば新約聖書の順番からするとマタイからやることになるわけですけども、まあ、先週もお話しましたけれども、この4つの福音書の中で一番最初に書かれたのがおそらくマルコだろうと、4つの中ではマルコだろうと思われます。そして、マタイが福音書を書いた時にはもうマルコの福音書というものは現存していて、おそらくマタイはそのマルコの福音書を見ながら、あるいは読みながら、あるいはどこかでちゃんと聞いて書いたと考えられるんですね。で福音書っていうのは福音書記者がそれぞれの記憶に基づいてこうつらつらこう書き綴ったというものではありません。ここにも書いてあるように、もともとイエス・キリストという人物がおられました。こんなことをなさった、こんなことを言われた、あそこ行った、ここ行ったっていうことですけども、弟子はその周りにいたんですけども、将来このイエス様がおっしゃったことや言ったことを書いて世界の人に読ませてやろうと思った人は誰もいないわけですよ。こいつについてったらええことあるぞと思ってついてるってわけです。イエス様が王様になったら俺は大臣じゃーって、ね、お前は右か足が左かっていうようなことを言いながらついてったんです。そしたら目の前で十字架にかけられて殺されてしまったんです。弟子はみんな逃げた。でも3日目によみがえったイエス様に出会って、ああイエス・キリストってこういう人だったんだと。そのこのためにキリストは神であったのに人になってこの地上を歩まれて、ああいうことを言ってこういうことをなさったんだということが後になって分かったんですね。でイエス・キリストのことを伝えました。そしてイエス・キリストを直接会ったことのない人たちが、ああそうか、イエス・キリストを信じたら永遠の命が与えられるんだ、神の子にしてもらえるんだ、罪が許されるんだっていうことがあって分かったですね。そしてイエス・キリストを信じる人が、つまり第二世代の人が、第二世代の弟子が生まれていくわけです。でも彼らはイエス様のことを知りません。直接会ってませんから。でその直接会ったことのない、知ったこと、知らない人たちに対して弟子たちが話すわけですね。イエス様はあそこに行かれてこんなことをなさいました、こんなことを言われました、病人を癒されました、奇跡を行われました。でその話が一つ一つ、小さな塊になってですね伝えられていくわけです。これ伝承断片というんですけども、なので聖書を見ていただいたらよくわかるんですが、イエス様の話っていうのは小さな塊なんです。今日はどこどこ行かれました、誰々に会いました、その病気を癒されました、みんな驚きました、 神の国とはこういうもんです、例え話を話されました、よう聞いとけよみたいなですね、そういう形を持ってるんです。でその小さな塊伝承断片が、まあ、これは私の想像ですけれども、教会の中にこう記録部みたいのがねできたんじゃないかと思います。もしかしたら記録マンみたいな人がいた、皆さんの中にもいらっしゃるでしょうけど、何でもかんでも記録する人がいね。でイエス様のその伝承をされてきたお話が忘れ去られてはいけない、さらにその次の世代に残していくためにということで記録され始めたんだと思うんですね。でそのイエス様の記録が、ただ最初はこうおそらく無秩序にイエス様のお話集とか行動集とかですね、なんかいろんな形のこのまとまりができて、で、そのまとまりの中から最初に生まれたのがマルコによる福音書で、マタイもやっぱりマタイはおそらくイエス様の弟子のあのマタイでしょうから、イエス様のことを振り返りながら、でもマルコの福音書に書いてあるそのことは外さなかったんです。全く別のことは書かなかった。マルコによる福音書に書いてあることも書きながら、でも彼なりの説明を入れたりしながらこう書いてるわけですね。でマルコに福音書に書いてないけれど、マタイが知っていた、あるいはマタイが持っていた資料があって、それを付け足していくわけです。そうやって、まあ後でもお話しますけど、マタイ流のイエス様像を描いていくんですね。これがマタイによる福音書なんです。でマタイによる福音書はですね、まあ、皆さんマタイによる福音書ね、あの新約聖書を最初こう手に取って見ると、いきなり何が書いてあるかというと、人の名前が書いてあるんです。皆さんの聖書見てください、ね、ホテルにあの聖書置いてあります。大体ねギデオン教会とかで最初見ると人の名前がダーッとカナカナで書いてある。大体あそこでみんな読みたくなくなるんです ね。聖書ってそんなにええ本かなと思って見たら、人の名前しか書いてないじゃないかと、ね、もうやめなたって言ってですね、テレビかなんか見るわけですね。なんでこのマタイを最初にしたのかなと思うんですよ。私はマルコ最初にしといてくれたらもうちょっとみんな読んだんじゃないかと思うんですけども、でも、まあ、マタイによる福音書は系図なんですね。でこれはアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図っていうふうに始まってるんです。つまりイエス・キリストは遡ったらダビデ王にまで行き着き、さらにその遡ったらアブラハムまで行き着くんだと。でそれをこの一人一人ずっと誰々の子は誰々、誰々の子は誰々ってこう書いていく。でもこの名前のリストを理解できるのは誰ですか？日本人には分からんですよ。ユダヤ人しか分からない。でもユダヤ人がこれを読んだら、イエス・キリストっていうのはナザレのよう分からん変な大工の子じゃないと、王の血筋、さらには私たちの父祖アブラハムに至る、まさにアブラハムを神様が選んでそこで祝福の約束をなさった、その祝福の系譜の中にいる人物だということがこの名前によって分かるわけですね。ユダヤ人にとってこの系図はすごいショッキングなものなんです。すっごく意味を持ってるんです。だから何が言いたいかというと、マタイはユダヤ人に読んでもらおうと思って書いてるわけです。日本人が読んでもよく分からないわけではないんですけど、ユダヤ人にとってはズバリなんですね、今の言い方をすると。それだけじゃありませんで、マタイによる福音書にはこの例えば一章の22節にありますけれども、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身を乙女が身ごもって男の子を産むってイザヤ書を引用するんですけども、この預言者を通して言われていたことが実現するためであったと書いてあってもですね、まあ、クリスチャンの方は何か分かりますよ。でもそうじゃない方は何のことやと、預言者が言ったって、なんかずっと昔なんかちょっとわけのわからない変なこと言うのがノストラダムスみたいなのがおって言ったことが実現したのかと思うじゃないですか。もちろんそうじゃないんですね。旧約聖書の預言書にちゃんと書いてあるわけです。でそこに書いてあることがイエス・キリストに実現したんだと。預言者が預言した場所でイエス・キリストは生まれた。預言者が預言した通りな 育ち方をなさった、預言者が預言した通りに世の中に現れて、預言者が預言した通りに十字架にかかって、預言した通りに復活したんだっていうことをマタイは書いてるんです。だからこれを読んで理解できるのはユダヤ人なんですね。そして一番大切なことは、その旧約聖書に約束されているメシアがイエス・キリストなんだと。メシアというのは神のもとから使わされてこの世界を救ってくださる方。ユダヤ人はただユダヤ人だけを救ってくれる人がいればいいと思ってたんです。でもそうじゃなかった。このメシアは世界を救うメシアであったというのが、まあ、マタイの主張なんですけども、そのでもこの方はあの約束のメシアであったということをマタイは言っております。それでマタイはですね、イエス・キリストを描くのに、実はモーセを下敷きにしてます。モーセを下敷き、でもこれは、ね、皆さんもマタイ福音書何回も読んでおられると思いますけども、読んでですね、あ、これはモーセが下敷きになっとるのを思うとる人は、ね、ほとんどないと思います。相当な通です、ね、でもユダヤ人が読んだら分かるんです。これはものすごくモーセを意識してるんです。例えばモーセが生まれてすぐにどんなことがあったんですか。殺されそうになるんですね。命の危険にさらされるわけじゃないですか、ね、そこでお母さんがこのカゴを編んでナイル川に流すんですよね。イエス・キリストが生まれたとどんなことがあったんですか。命の危機があるでしょう、ね、同じようにヘロデ王があのベツレヘムの近郊の子供を殺そうとするんですね。でもその時に、神の使いが父ヨセフに現れて、でイエス様の命を助けるわけです。でイエス様その時どこ行きますか。エジプト行くんですよ。だからモーセとイエス・キリストって、まあ、ある意味出身地が一緒みたいな感じなんです、うん、わざわざそうやってこのイエス様とモーセをこう被らせていくんですね。そしてこの実はマタイによる福音書っていうのはですね、5つに分割できるんです。ちゃんとこの区切りがあってですね、5つの書物というとモーセ五章ですよね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記。だからモーセ五章と言われるモーセの5つの書物にこう合わせてマタイもこの5つに分割できるんです。でその中で一番大切なところが今日をお読みするいわゆる三条の水訓といわれる5章から7章のところなんです。これはちょうどモーセ5章でいうと出エジプト記にあたるところですね。出エジプトというとモーセが山に登って神様から律法をいただく、あの10回の映画でね、この石の板をもらう、あれと被ってるんですよ。モーセはシナイ山に登って神様から律法をいただくんですけども、イエス様は神のもとから来てモーセの律法を完成するためにって言って新しい教えを、新しい律法を与えられるんですね。だからまあ今日も言いますけども、イエス様は私は律法を破棄するためじゃなくてこれを完成するために来たんだよっておっしゃるんです。でモーセはユダヤ人をエジプトからパレスチナに連れてったんですね。まあ、それも大変なことでしたけども、言ってみれば民族大移動なんですよ。約束の地、血と水の流れる地に連れていくんですけども、でも本当のモーセである、新しい本当のモーセであるイエス・キリストは罪のエジプトから全人類を救って神の国に導いてくださるんです。本当のモーセはね。ですからマタイの福音書の28章一番最後のところでイエス様は何とおっしゃってるかというと、あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさいと言ってるんです。モーセはユダヤ人を、まあ、助けて育てたんです。イエス様はユダヤ人だけじゃない、全ての人類を救って、そして弟子にして神の国に生きるものにしてくださるっていう、こういうね、壮大な、なんていうか仕掛けがあるんですね。マタイの福音書、ちょっと中身が気になってきましたかね。やりましょうか広島弁を、ね、マタイによる福音書、今日はですね、そのさっきありましたけれども、このいわゆる5章三条の水訓というですね、5、6、7章、これを広島弁訳で お読みしたいと思います。聖潮広島弁でお聞きください。お手元に資料があると思いますけれども、ちょっと広島弁のプチ翻訳も入っておりますが、それでももしかしたら私が飛ばして翻訳のないところもあるかもしれませんが、ご容赦ください。ではマタイによる福音書、堀川博士による広島弁訳第5章。イエス様は集まった人々を見て山に登っちゃった。これ山に登っちゃったっていうのはですね、モーセは律法をもらいに時にシナイの山に登るんですね。ガリラヤのそばに山はないんですよ。ないんです、ね、そういうセッティングにしてあるんです、ね、丘はありますよ、でも山なんかないんです、ね、でもで、だからなんかこうモーセが律法を与えたようにイエス様も新たな律法っていう、そういうこうセッティングですね。これは一緒のね、山へ登っちゃった腰を下ろすと弟子たちがネキへ寄ってきた。ネキ、ネキ、広島弁でそばという意味ですね。ネキへ来いって言うんですね。ネキ、うん、イエス様は口を開きご自分の教えを語られた。語られたんじゃ、祝福される人と、立法はね、立法っていうのは祝福と呪いの教えですから、イエス様はここで新たな祝福される人はどういう人かっていうことをダーンとこう言われるわけですよ。祝福される人とはどんな人か、霊の満足を求めとる人じゃ、心の貧しい人とも訳されますけれども、天の国はその人のもんじゃ、祝福される人とは悲しみに暮れとる人じゃ、慰められることになる系の、祝福される人とは優しい人じゃ、この地はそういう人のためにある、祝福される人とは正しいことを必死で求めとる人じゃ、その願いはきっと叶えられる。祝福される人とは情けをかける人じゃ、情けを受けることにもなる。祝福される人とは無垢な人じゃ、神にお会いできるじゃろう。祝福される人とは平和のために働いとる人じゃ、神の子と呼ばれる価値がある。祝福される人とは正しいことをしとるのに苦しめられる人じゃ、天の国はその人のもんじゃ。わしのために非難されひどい目に遭い、身に覚えがないのにボロクソを言われるようなことがあったら、それ以上の祝福はないで、喜びんさい、ぶち喜びんさい。天にはえらいご褒美が待っとるで。旧約聖書の預言者らも見てみんさい、同じようにひどい目に遭うとるじゃろうが。あんたら地の塩じゃ、おいじゃけ塩のくせに塩かろうのうなったら、どうやって塩味をつけられようか。そんな塩は何の役にも立たんけ、捨てられて踏みつけられるだけじゃ。あんたら世の光じゃ、町が山の上にあったらどっからでも見えようが、ろうそくを灯してどんぶりをかぶすもんはおらん、台の上に置こうが、置こうがっていうのは置くだろうっていうんですね、そうすりゃ家の中を照らすことができる。それと同じじゃ、あんたらの姿をみんなに見てもらいんさい。あんたらがええことをしたら、それを見た人らは天のお父さんを褒めたたえることになるけえの。わしが来たんは律法や預言者、これ旧約聖書のことですね、をぶち壊すためじゃ思うなよ。ぶち壊すためじゃのうって、その教えを全部成し遂げるためよ。よう聞いとけよ。すべての教えが成し遂げられ、この天地がのうなるまで、律法から一点一角ものうなることはない。おいじゃけ律法の中の一番細い掟を破ったり、破ってもええ言うて教えるようなもんは、天の国におる資格はない。守ろうとするもん、守るように教えるもんは、天の国じゃ大物じゃ。言うとくがの、あんたらの正しさが律法学者やファリサイ派の正しさに負けとったら、天の国に入ることはできんで。あんたらが聞いとる通り、律法には殺すな、人を殺した者は裁きを受けると決められとる。ほいじゃがわしゃ言うとくで、 仲間に腹を立てる者は皆裁きを受ける。仲間をバカ呼ばわりするような者は裁判にかけられ、アホを言う者は火の地獄へ直行じゃ。邪気のあんたが神殿に供え物を捧げに行く途中で友達と喧嘩しとるのを思い出したら、供え物は置いといて、まず友達と仲直りをしんさい。それから神殿に戻って供え物を捧げんさい。訴えられて裁判所に連れて行かれそうになったら、とにかく和解できるように頑張りんさい。裁判になってしもうたらもう何もできんで、牢屋に入れられておしまいじゃ。そうなったら罰金払い終わるまで一歩も外に出れんで。あんたらが聞いとる通り、立法には勧誘するなと決められとる。ほいじゃがわしゃ言うとくで、いやらしい気持ちで人の奥さんを見るもんは、はあ心の中で勧誘を犯しとる。はあというのはですね、英語で言うとこのこれは現在完了形、ハブなんですね。すでにと言います、ね、はあ、はあ心の中で勧誘を犯しとる。もし右目があんたに悪い思いを抱かせるなら、えぐり出して捨ててしまいんさい。体の一部がのうなっても全身が地獄に投げ込まれるよりマシじゃろうが、もし右手が悪いことをしてしまうなら切って捨ててしまいんさい。体の一部がのうなっても全身が地獄に投げ込まれるよりマシじゃろうが。いや強烈ですね、広島弁で聞くとね、すごいなんか身につまされますね。妻を離縁する者は離縁状を渡せと決められとる。ほいじゃがわしゃ言うとくで、妻が何も悪いことをしとらんのに離縁状だけ渡して離婚する者は、妻に貫通の罪を犯させることになるし、その女と結婚する者にも貫通の罪を犯させることになる。自分ばかりか相手にも罪を犯させることになるということですね。あんたらが聞いとる通り、立法には偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと決められとる。ほいじゃがわしゃ言うとくで、そもそも誓いなんか立てちゃいけん、天にかけて誓うちゃいけん、そこは神様がおってのところじゃ。地にかけて誓うちゃいけん、そこは神様が立たれるところじゃ。エルサレムにかけて誓うてもいけん、そこは王なる神様の都じゃ。自分の頭にかけて誓うてもいけん、あんたは自分の髪の毛一本じゃって白も黒もできんじゃろうが、あんたらはとにかくやることはやる、やらんことはやらんとだけ言いんさい。それ以上は性根の腐ったやつの言い草じゃ。あんたらが聞いとる通り、目には目を、歯には歯をと決められとる。ほいじゃがわしゃ言うとくで、悪いやつらに立ち向かうな。誰かがあんたの右の頬を殴ったら、左の頬も向けんさい。あんたを訴えて下着を取ろうとする者には上着も取らせてやりんさい。荷物を1キロ運べえ言われたら2キロ行ったりんさい。欲しがる者にはくれてやりんさい。借りようとする者には喜んで貸してやりんさい。あんたらが聞いとる通り、隣人を愛し敵を憎めと決められとる。ほじゃがわしゃ言うとくで、敵を愛してあんたらをひどい目に遭わせる連中のために祈りんさい。あんたらの天のお父さんの子になりたいじゃろう。天のお父さんは悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいもんにも正しゅうないもんにも雨を降らしてじゃろうが、自分を愛してくれるもんを愛したところで神様は褒めてくれやせん。徴税人でも同じことをしおるじゃないか。自分の仲間にだけ親切にして何が偉かろうが、神を知らん人でも同じことをしおるじゃないか。おいじゃけあんたらの天のお父さんが完璧なように、あんたらも完璧を目指さんといけんど。第6章、人に見せばらかそう思うてええことをしちゃいけん。そげなことをしたらあんたらの天のお父さんから褒美をもらえんようになるけえの。 追いじゃけ施しをするときには、人の集まるところで今から施ししますよ言ってからやるような偽善者になっちゃいけん。よう言うとくで。そんならば歯褒美をもろうとる。施しをするときには右手がやっとることを左手にバレんようにせんにゃいけん。とにかく人に知られんようにやりんさい。そうすりゃ何でもお見通しの天のお父さんがあんたに褒美をくださる。祈るときには偽善者のようになったらいけんで、あんならは、あんならっていうのは彼らはっていう、あんならは人に見てもらおう思うて人の集まるところで祈りおる。よう言うとくで。そんならは歯褒美をもろうとる。ほいじゃけ祈るときには自分の部屋の押し入れの中で天のお父さんに隠れて祈りんさい。そうすりゃ何でもお見通しの天のお父さんがあんたに褒美をくださる。それとの祈るときには神を知らん人みたいにくどくど唱えちゃいけんで、神を知らん人は要件いや聞いてもらえる思うとる。あんならあの真似をしちゃいけん。あんたらのお父さんはまだ願う前からあんたらのいるもんをよう知っとってなんじゃけ。ほいじゃけこう祈りんさい。ここからが主の祈り。天におられるわしらのお父さん、お名前が尊ばれますように、お父さんの国が到来しますように、天でも地でもお父さんの思うとられるようになりますように、わしらが生きていくための食べ物を今日も与えてください。わしらも負い目のあるものを許しますけ、わしらの負い目を許してください。わしらを誘惑に合わせず悪から助け出してください。あんたらが人の過ちを許すんなら、あんたらの天のお父さんもあんたらの過ちを許してくださる。ほいじゃがあんたらが人の過ちを許さんのんなら、あんたらのお父さんもあんたらを許しゃせん。断食するときには偽善者みたいにさえん顔をしちゃいけん。偽善者は断食しとるを知ってもらおう思うてわざと大義げな顔をする、ね、疲れたという、ね、大義げな顔をする。よう言うとくで。そんならは歯褒美をもろうとる。あんたらが断食するときには髪を整えてつやつやの顔でおりんさい。そうすれば人には気づかれんが、何でもお見通しのお父さんが見とってくださってご褒美をくださる。あんたらこの地上に富を蓄えるがやめんさい。虫に食われたり錆びついたりするし、泥棒に盗まれたりするじゃろう。富は天に蓄えんさい。そしたら虫に食われたり錆びついたりせんし、泥棒に盗まれることもあれあせん。あんたが一番大切じゃ思うもんのところにあんたの心もあるんよ。真理を見分ける目を持っとるか。これが一番大切じゃ。目が確かなら何をやっても大丈夫じゃ。目が曇っとったらダメじゃ。何をやってももういかん。それどころかどんどんひどくなってしまう。二人のご主人様に同時に仕えることはできん。一方を好いて他方を嫌うか、一方を重んじて他方を軽んじるか、どっちかじゃ。それと同じようにあんたらは神様と金様に同時に仕えることはできん。ほいじゃけよう言うとくで。この世の暮らしの中で何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか言うて悩みんさんな。食べ物より命の方がどんだけ大切か、衣服より体の方がどんだけ大切か。空の鳥をよう見んさい。種もまかず刈り入れもせず蔵に蓄えてもおらん。じゃが鳥は飢え死にせん。あんたらの天のお父さんが養うを取る系じゃ。あんたらの方が空の鳥よりずっと価値があるじゃろうが、 あんたらの中で心配したけえ言うてちいとでも寿命を延ばすことができるもんがおるんか。なんで着るもんのことで悩むんだ。野の花がどうやって育ちおるか見てみ。耕しもせんし紡ぎもせん。ほうじゃが世界一の金持ちじゃったソロモンでもこの花の美しさにはかなわんじゃろうが。今日はあっても明日は燃やされてしまう野の花でさえ神は子飼いに装ってくださるんじゃ。あんたらに用してくださらんはずがなかろうが。信仰が怖いの。おいじゃけ何を食べようか何を飲もうか何を着ようか言うて悩みんさんな。そりゃあみな神を知らん人が必死で求めとるもんじゃ。あんたらの天のお父さんはこれらのもんがあんたらに必要のことはよう知っとってじゃ。何よりもまず神の国と神の義を求め続けんさい。そうすりゃ他のもんはみなついてくるけ。明日のことまで心配しんさんな。明日の心配は明日したらええ。今日の苦労は今日で終わりじゃ。第七章。人を裁いちゃいけん。あんたらも裁かれんためじゃ。あんたらは自分が裁いたように裁かれ、自分が測るように測られる。人の目の中にある木くずは見つけるのに、なんで自分の目の中の丸太には気づかんかの。仲間にあんたの目の木くずを取らしてくれ言うてなして言えるんな。自分の目に丸太が入っとるじゃないか。偽善者。自分の目から丸太を届くんが先じゃろうが、ほいでよう見えるようになってから仲間の目の木くずを取っちゃりんさい。神聖なもんを犬にやっちゃいけん。豚に心情投げ与えちゃいけん。帰って腹を立ってあんたらは安咲きにされるんがオチじゃ。求め続けんさい。そうすりゃ与えられる。探し続けんさい。そうすりゃ見つかる。叩き続けんさい。そうすりゃ開けてもらえる。誰でも求め続けりゃ与えられ、探し続けりゃ見つけ、叩き続けりゃ開けてもらえる。あんたら自分の子がパンを欲しがりおるのに石はやらんじゃろう。魚を欲しがりおるに蛇はやらんじゃろう。悪党でも自分の子供にはええもんをやるのに、あんたらの天のお父さんがええもんをくれんはずがない。ほいじゃけ人からしてもらいたい思うたらその通り人にやりんさい。それこそ旧約聖書の教えを守ることになる。頑張って狭い門から入りんさい。広い門は滅びに通じる道の入り口じゃ。歩きやすそうじゃけようけ入りよる。ほうじゃが永遠の命に通じる門は狭いし道も狭い。見つけるも愈しい。難しいという愈しい。難しいという意味ですね。愈しい。愈しい。偽預言者に気をつけよ。あんならは羊の皮をかぶって近づいてくるが仲間は恐ろしい狼じゃけ。そいつが正しいかどうかは行動でわかる。茨にぶどうはならんし、あざみにいちじくはならん。ええ気にはええ実がなり、悪い気には悪い実がなる。ええ気に悪い実はならんし、悪い気にええ実はならん。ええ実を結ばん木は切り倒されて燃やされてしまう。要するに教えじゃのうて行動で正しいかどうかを見分けんさい。わしに向かって主よ主よ言うもんが皆天の国に入るわけじゃないで。わしの天のお父さんの思いを実行するもんだけが入れるんじゃ。この世の終わりに養鶏のもんが主よ主よ、わしらは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡を行ってきましたけ天の国へ入れてください言うじゃろ。わしはきっぱり言うで、お前らのことなんか知るか、出て行け悪党ども。最後に言うで、わしの今までの話をよう聞いて実行するもんは岩の上に家を建てた賢い人と同じじゃ。雨が降って川があふれ 大風が吹いてもその吹いてその家を襲っても岩の上に立っとるけびくともせん。わしの今までの話を聞いても実行専門は砂の上に家を建てたバカな人と同じじゃ。雨が降って川があふれ大風が吹いてその家を襲ったら非道をめげて跡形ものうなった。これは普段は分からないが人生の試練にあった時イエス様の教えを実行していたかどうかが分かるという例え話であります。イエス様が話し終わると集まった人らはその教えにぶち驚いた。立法学者みたいなつまらん教えじゃのうて圧倒されるような教えじゃったけいじゃ。以上であります。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかちょっと違いましたね。三条の水君が、ちょっと下品かなっていう感じです、まあでも最後にね、結局このイエス様の教えを聞いてるだけだと普段は分からないけど何か大きな試練があった時にそれが判明するっていうことなんですね。だからこの聞くだけでは何の意味もない、いかにこれを実行していくか。でも実行してる人は岩の上に立てるっていうのは砂の上に立てるより大変なんです。イエス様の言葉を聞いて実行するのは大変なことなんです。苦労が必要なんです。面倒くさいことなんです。だけども大きな試練が襲った時には大丈夫だっていうんですね。だからこれらの教えを聞いて実行するものになりましょうというのがこの三条の水君の締めであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日はマタイによる福音書広島弁訳で読ませていただきました。イエス様が教えてくださった、また私たちにまさに宝物として手渡してくださった新しい律法、新しい教え、今日また新たな光を持って受け取ることができたことを感謝をいたします。しかしただこれを面白おかしく聞いているだけでは何の役にも立ちません。どうか私たちの実際の生活の中にこのイエス様の教えが現れ実行されていくものとならせてください。いろんな思いもよらぬ試練が私たちの人生に起こってまいります。しかしその時になって慌てても遅いんだ。いや、それよりも普段の暮らしの中でこのイエス様の素晴らしい教えを実行していくならばどんなことがあっても大丈夫だ。どうぞそのことを実行するものとならせてくださるようにイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。